ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、では今日はどのような質問が届いてますか？
はい、本田さん、いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。私はそろそろ長く続くパートナーが欲しいと思いながら、いつも長く続きません。同じパターンになってしまいます。いい人と出会いたいと考えています。恥ずかしながら何か数を入れてほしいです。いつもパワーあふれる感じでお願いします、という内容です。
はい、ありがとうございます。何か数を入れてほしいっていうことで、パワーある感じ、パワーあるんでしょうかね。ありがとうございます。いつも聞いてくださってるということで。ですね、長く続くパートナーが欲しいと思いながら、いつも長く続きませんということで、同じパターンということですよね。そうですね。まず、あなたにとっての、今のテーマとスタンスは何ですかっていうことなんですよね。多分突然すぎて難しいかもしれないんですけども、そうですね。いつもね、同じようなパターンになっちゃうんですっていう方結構多いんですね。で、私も、まあ、20代の前半までは恋愛に関してはいつも同じパターンになってました。繰り返してました。その後に、すごく、変わりましたね。変わったんですけども、何が言ったかというと、私たちは多かれ少なかれ、自分なりのパターンが誰にでもあるっていうことなんですね。で、まあ、これは恋愛に限らず、こう、人生でもよくあることだと思うんですよね。なんかこう、ありますよね。いつもこう、同じパターン、みたいな。で、これっていうのは、実を言うと、どんな感情を自分に感じさせているのかっていうね、ベースを実は先に潜在意識で決めていて、無意識に。それに合う行動を後付けしてるんですよね。なので、まあ、よく私言ってますけど、前のポッドキャストもお話ししたかな、だいぶ前の。自分がどういう感情を感じたいのかっていうのを意識してみてください。なぜなら、まあ、よく言ってますけど、多くの人がね、ストーリーの中を生きてたりするので、それはどういうことかというと、つまり無意識に自分で感情のテーマを決めて、それに合うようなストーリー、また脚本、演出、登場人物を選んでいたりします。まあ、そもそも幻想ですし、あまりにもその幻想のストーリーの中に深くはまり込んじゃったりするので、はまり込んじゃってたりするんですね、私たちは。なので自分が演じてることに実は気づけない、気づいていないっ ていうことがよくあります。なので、またか、例えばなんですけど、悲劇のヒロインを描いたってる人は、いつも悲劇のヒロインになる現実を体験しちゃってるんですね。なので、また別のパターンで言うと、なんかこう、いつもこう、困難に立ち向かう、こう、勇敢な女性みたいなのを描いてる人は、やっぱりすごく頑張り屋で、周りから、すごい称賛を浴びたりするんだけども、なんせ勇敢ですから、次から次へと困難なことが、舞い降りてくるというか、じゃないとダメなんですよ。その感情を先に感じると潜在意識で決めちゃってるので。なので次から次へとの難題が降りかかってきたりとか、するんですね。で、私の場合は、なんだろうな。まさに激しい情熱的な恋愛みたいな、ばかりだったんですね。なので、激しいちょっと事件になったりとか、ただそれは自分で先に潜在意識でそういう感情を感じたかったんだってことが、それが良い悪いではなくて、私が体験したかったんだっていうことなんですけども、そこから、私が先ほど言いましたね、変わりましたっていうのは、なんだろうな。まあ、なんかこう、激しいというよりは、なんか、本当に相手と繋がれる。ような恋愛に変わったってことですね。うん、20代の、もちろんその時はすごい、必死というか、激しいですよね。激しい情熱的な恋愛をしてたんですけども、それがゆえになんか、まあ、いろんなことが起きましたし、いろいろあったんですけど、その後変わったのは再設定したんですよね。
うん、
なので、ちょっと自問してみてほしいんですよね、うん。その感情を感じることで、自分は何を得ようとしているのか、
うん、
そしてまた、自分は一体どんな感情を体験しようとしているのか、
うん、
っていうのをね、一回自問してみてほしいんですよね、うん。これは直感で、あんまり深く考えずに。すると、なぜそのようなストーリーを設定したのかとか、
うん、
思い出すかもしれませんし、別の気づきがあったりしますね。
うん、
まあ、いろいろ言ってますけど、まあでもストーリーって全部作り物ですから、自分がね、いかに深くハマり込んでたっていうのに気づくだけでも、深刻さが消えるんですよ。
うん、
まあだから全部自分設定してたってことですよね。
うん、
なので、そうだな。それこそ最初言いましたように、どういうテーマとスタンスって言いましたけども、どっぷりとストーリーの中を生きるのか、それとも今を生きるのか。
うん、
まあ、なんであれ、まあ、私たち人、自分が宇宙であり、すべての創造主も自分であるっていうことですよね、大前提として。それをよく認識すること、意識とか、まあ、そうですよね。このシンプルな事実を忘れないことですよね。それがすごい大事なんじゃないかなというふうに思いますね。ですので、再設定してみられてもいいですし、あとは、いい人と出会いたいですというふうに書いても、そう、ちょっとね、カツ入れるとこあんまりないなと思ってるんですけど、まあ、無理やりカツ入れなくてもいいかなと思ってて、いい人に出会いたいですってことなんですけども、個人的に大切なのは、条件よりも、まあ、これも前にもお話ししたし、今もちょっと繰り返しになるんですけど、条件よりも自分がどんな感情を感じてたいかですよね。
うん、
ああでこうでこうでこうでっていうように、条件をつけるとですね、その条件って、それこそ表裏一体だったりするので、
うん、
それがなくなったら、じゃあ好きじゃなくなるっていうことにもなりますよね。そうやってちょっと頭で考えている条件なんですね、
うん。
それよりも自分のハートが何を感じたいか。
うん、
例えば、あったかい、本当に相手とつながってるような、もう相手イコール自分のような、そういう感覚を感じたいとか、もちろん私利私欲も全然いいんですよ。私利私欲もどんどん、もしね、書き出すんであれば、よく言われてますけど、そうなったらいいなじゃなくても、なってることにするってことですね。
うん、
なっててありがとうってことですよね。
うん、
なので、そういうふうに書き出してみてもいいですし、 あとですね、思い込みとかも捨てた方がいいかなと思います。
うん、
例えばじゃあ、デブはダメとかね、ハゲはダメとかね。そういうことですよね。なんていうのかな。こう、まあ、何度も見てたらね、デブでもなんかね、愛らしく見えてくるもんじゃないですか。私のね、友達のね、旦那さんがすごいデブなんですけど、あと私のね、すごい尊敬しているね、女性経営者の方の旦那さんがすごいハゲなんですけど、かっこいいんですよね、男性として。生き様だと思うんですよね。なので、最初からデブは嫌だとか、もちろん生理的なものはあると思いますけども、でも思い込みはね、とかで自分の視野を狭くしてる方が結構いますね。
うん、
ですので、そういうふうに思い込みを外していってると、いい出会いってあるはずなんですよね。
うん、
あとはまあ自分が楽しんでることも大切ですし、もう一つ、これまた、ちょっとね、難しいというか、解釈が難しくとらわれ、うまく私も言葉で言語化して言えるかどうかなんですけども、もちろん自分が、最低限清潔感とか絶対大事なんですね。と思うんです、私は。ですけども、自分が、例えばじゃあ、今この方おいくつかわかんないですけども、若さとか美しさに執着しないことです。例えば人間みんな老いますよね。老いるって言うとちょっとあれだけど、歳は重ねますよね。それを受け入れることですね。例えば、歳を重ねることで、例えばじゃあ笑いじゃとか出てくるじゃないですか。そうすることで、その若さとか美しさに執着すればするほど苦しみ続けてる方が多いんですね。そういう方ってこう、若い時綺麗だった方が結構多いんですよね。そうすると、ちょっとおかしなことになっていくんですね。だからある意味、諦める。
はいはい。
って大事なんですよね。もちろん大事なんですよ。自分が。心地よくおしゃれすることも楽しいですし、大事なんですけど、執着しないってことですね。自分の、人間は年を重ねますから、でもその時、その時のいい顔、いい表情、その時しか輝けない、女性は、30代でも40代でも50代でも60代でも、全盛期なんですよ。私ね、よく冗談でね、これ、すごい親しい人しか言ったことないんですけど、私は、60代でも70代でも、もういい女盛りだと思ってるんですね。結構本気で。でも、それ、でも、若さと美しさに執着しない、必要以上に執着しないことです。で、それって、執着していればしているほどちょっと痛くなるんですよ。で、ってことは若いこと、美しいであることを、諦めるというよりは、諦めるって、しょうがなく諦めるんではなくて、明らかに見るってことですね。っていう意味で諦める。で、例えば、年を重ねていくことになって、まあ、シワとか出てきますよね。私はシワも魅力の一つだと思っていて、それで例えば愛されなくなってもいいやってするんです。
うんうん、
そうするとおかしなことに、まあ、パラドックスですね。いつも若くて綺麗ねって言われるんですよ。なので自分が例えば、まあ、この方は執着してないと思いますけども、昔綺麗だった方に限ってちょっと執着する方が多いんですけども、自分が一番執着している、一番抵抗しているものを、その執着を手放すってことですね。それでそうなってもいいや。ってやると、なぜかいつまでも若々しいという。それでも、なんか痛々しくなく若々しいという、面白いことが起きてくるんですね。なので、かといって、女性ですからね、おしゃれすることも楽しいですし、例えば、髪の毛だったり、エステ行くのも、私はプロの手にね、大切に、人様の手に、大切にマッサージされるのって、私は大事だと思ってて、定期的に行くのもね、 まあ、ご自身の自由ですけど、私は大切だと思ってるんですけど、執着しないってことです。年を重ねても、いいってことですよね。無駄に執着してる方が、ちょっとここのとこ続いてたので思ったんですね。そうすると、変な感じで病んでしまうんですよね。それってもったいない。そうすると本当のその人の輝きではないですよね。執着して、まあ、歳を重ねることを受け入れられないとか、シワ一つ許せないみたいな。もうシワなんて、幸せのシワ。もう一休じゃないですけどもね。もうカツは入れないけど笑いなら入れない。でもそういうもんじゃないですか。で、かといってお手入れをなんか、開き直ろうってわけじゃないんですよ。女性心は大事だし、いつまでも全盛期と、もう勘違いでいいんでしょ。私も勘違い本気で思ってますけど、それは大事なんですけど、執着しないことですね。そうなってもいいとなった時に、面白いことが起きるんですよ。ちょっと話がね、だいぶそれましたけども、ちょっとまとめますと、先に潜在意識で、決めちゃってるパターンをね、崩すんであれば、まあ、自分がね、その感情を感じることで何を得ようとしているのか、また一体自分はどんな感情を体験しようとしているのか、っていうのを一度ね、ご自身でね、解いてみていただきたいなと思います。はい、カツはなかったですけどもね、パワーはあったかわかんないですけど、笑いはあったかなと思います。ちょっとね、古いですけど、昭和ネタですけどね。ということで、以上になります。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご感想やご質問をお待ちしております。本田優子のホームページ、ゆうこ本田 .com までお寄せください。
はい。本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/ です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。